お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアでは今年後半、16歳未満のソーシャルメディア利用を禁止する法律が施行される予定です。ただ施行まであと半年を切る中、専門家からは実際にどう運用されるのか、またプライバシーがきちんと守られるのかなど、その具体的な詳細が示されていないと懸念の声が上がっています。今年12月11日からソーシャルメディア企業はオーストラリアの16歳未満の子どもたちがサービスを使えないよう適切な対策を取ることが義務付けられます。ダニエル・アンガス教授はこの禁止令に反対する公開書簡に署名した140人以上の学者や市民団体の一人です。いざ施行されると多くのオーストラリア人がびっくりするでしょう。これまで自由に使えていたサービスにアクセスするために突然データの提供を求められる可能性があるからです。アンガス教授でした。カーティン大学でインターネット学を専門とするタマー・リバー教授も書簡に署名しました。リバー教授は現時点でこの禁止令に関する詳細はほとんど分かっていないと指摘しています。複雑な要素がたくさん絡み合っています。世界中から関心が寄せられていることも分かっています。しかし実際にどう機能するか、その具体的な部分はまだ見えていないのです。リバー教授でした。連邦政府は去年11月、この法案を可決する際に12ヶ月間の猶予を設けました。利用される技術を評価する試験を行ったり、通信省がソーシャルメディア企業に対するルールを定めるための機関です。そして6月20日、その試験に関する中間報告が公表されました。オーストラリアでは年齢確認が可能であり、それはプライバシーに配慮した上で、十分に安全かつ効果的に行えると発表されました。しかしアンガス教授などの専門家からは、その説明に疑問の声も出ています。
私
たちが一番気にしているのは、企業が年齢確認の精度や効果を過剰にアピールすることです。性別や人種による偏りに加えて、こうした方法そのものに十分な効果があるとは言えないからです。アンガス教授でした。デジタルコミュニケーションを専門とするアンガス教授は、こうした技術が与える影響について一般の人たちには十分に知らされていないと話します。さらに16歳未満かどうかを確認するということは、結局その人が16歳以上かどうかも調べる必要があると指摘しています。さらに深刻なリスクもあります。それは私たち一人一人が日常的に使っているデジタルサービスにアクセスするために、とてもデリケートな個人データを業者や第三者、場合によっては政府に渡す必要があるということです。アンガス教授でした。一方、キラ・ペンダーガストさんなど、一部のサイバーセキュリティの専門家からは、こうした取り組みを支持する声も出ています。
技術
的な安全性やサイバーセキュリティ、サイバーセーフティと同じで、完璧なものはありません。この法律も決して万能な解決策ではないのです。しかし、とてもいいスタートなんです。なぜならこの問題について私たちが社会のあらゆる場で議論するきっかけとなったからです。ペンダガストさんでした。当初は技術面の懸念からこの禁止令に反対していたというペンダガストさん。しかし親たちが子どものソーシャルメディア利用にどう対応すべきか悩んでいる様子を見たことで考えが変わったと言います。この法律は子どもたちがデジタル社会へ備えるため、親や教育者の後押しになる可能性があるとペンダーガストさんは話します。これはいろんな効果があると思います。まずダメと言えない親には助けになるでしょう。ダメなものはダメ、 16歳までは使えないと。またこれをきっかけに SNS に関する話し合いが生まれるでしょう。そして教育者にとってもいいことです。子どもたちがよくわからないままネットの世界に放り込まれてしまわないように準備する時間ができるからです。ペンダーガストさんでした。一方でエイプリル・ウィリスさんのように禁止令に納得できない若者もいます。正直に言ってしまえば若者の多くは抜け道があると思っているでしょう。私もきっとルールに従わず何とかして使っていると思います。ウィリスさんでした。現在22歳のウィリスさんは10代の前半からソーシャルメディアに触れてきたといいます。当時は人とつながり楽しみを見つけられる場だったといいますが、成長とともにそれはメンタルヘルスに影響を及ぼすものにもなったといいます。現在若者を対象としたメンタルヘルスサービスリーチアウトでユースアドボケートとして活動するウィリスさん、この禁止令をどのように運用するかを議論する場には若い人たちの声をきちんと反映させるべきだと訴えています。禁止令が発表されてから若い人たちとこうした対話が止まってしまっています。でも今こそ若者やメンタルヘルス団体と話し合うことが大切なんです。ウィリスさんでした。禁止令がどのように運用されるのか見守っているのはオーストラリアの人々だけではありません。ニュージーランドやギリシャ、フランス、スペインなど同じような年齢制限の導入を検討している国々からは、世界初となる政策を試みるオーストラリアに注目しています。そしてその成果が世界に影響を与えるかもしれません。この禁止令をうまく機能させるには、まだやるべきことがたくさんあるとリバー教授は指摘します。
もし世
界中がオーストラリアに注目し手本になると期待しているのであれば、我々はこの数ヶ月間で相当な準備を進め具体策をきちんと整える必要があります。ただ単に親に安心感を与えたいという願望だけでなく、本当に現場で機能する仕組みを作らなければならないのです。リバー教授でした。以上、SBS ニュース、ベロニカ・レオナードのレポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。Like、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。